おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日すごい晴れてるんですけど。
そうね、
なんか雨がねこの後降るんだそうです。
そうなんですよね。
そんな感じはしないですよね。
そんな感じはしないんですけど、はい、富士山をご覧ください。ちょっと傘雲が。
あ、本当ですか。
そうなんですよ。
さっきまではなかったような気がしたんですが、なかった
ちょっとね、あんまりはっきりしてないけど、ずっと富士山にね、うん、なんとなく雲がかかってるので、なんかちゃんとこういうことが分かってるんだなと思って。
そうですね、富士山傘を差し始めましたね。
そう、そういうことであ
の最近兄貴はどうでしょうか。
はい、ですね、先週の週末、キャンプに行ってきましてですね、はい、皆さんご承知のように雨だったんですけど、
そうですよね、
意外にあの天気は悪かったんですけど、そんなに寒くなかった。あのもう裾野のね、あの富士山の麓であのキャンプしてたんですけども、はい、遠くから来た人たちもいるので、ちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、別にみんなあの雨だからどうってことはなく、うん、まあ、雨なりにみんな楽しむというね、でも犬もねもう泥だらけになって遊ぶみたいなそんな感じでね、あの楽しく、はい、あの次の日はね雨は上がってたんですけど、まあ、霧が晴れたりガスったりみたいな状態だったんですけど、まあ、楽しく過ごさせていただきました、
はいはい、ラストのキャンプと。
そうですね、もう一回もしかしたら12月にやりたいねなんて話をして帰ってきました。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、うん、
はいはい、
好きな言葉なんですけど、兄貴の好きな言葉は、
僕ね、おそらくですけど、あの別になんかその座右の銘とかなんかそういう感じの話で出てたわけじゃないんですけどね、
はい、
前テレビかラジオかなんかで確か岩城浩一さんが言ってたような気が覚えがあるんですけれども、ああその言葉いいなと思ったのをね、ちょっとずっともう20年30年ぐらいかな、思ってる言葉があって、
はい、
それはですね、やらねえのかできねえのかっていう言葉なんですよね。
はい、
まあやらないできるのにやらないことっていっぱいあるじゃないですか。例えばその敬語はちゃんと話せるけど、うん、こういう関係だからちゃんとあのフランクにこう話をする、でもちゃんと敬語は喋れるっていう、はい、あるじゃないですか。だけど敬語を喋りもしないのにこうなんかフランクにただ話して、
はい、
ちゃんとした場でちゃんとした言葉遣いをしなきゃいけない時にできないっていうのとは意味が違いますよね、うん、
はい、
なのでいかにやっぱできることを増やすさなきゃいけないかっていうようなことをすごくね、もう社会人になる前だったんですけれども、はい、なんとなく身にこうグッと入ってきて、でそれからなんとなくね、座右の銘ってほどじゃないんですけれども、ちょっと自分の中で気にして、やらないことは人にこうね、ある意味命令みたいなことで上司としてはできるじゃないですか、
はい、
だけどできないことはお願いするっていうね、うん、そういうスタンスでこう頑張っていこうと思って今もちょっと心の中に入ってます、
はい、うん、いい言葉ですね、
はい、やらねえのかできねえのか、ね、大事かなと思いますね。
ちょっと私も兄貴からいただきました。
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回ですがビジネスジャーナル24種類と6種類のジャム試食、うん、
はいはい、
多く売れるのはどっち、人はなぜそれを買うのかという記事から、選択肢があることは買う人にとってワクワクすることですが、ありすぎると買いにくくなってしまう、そんなお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、買う側のお客さんが買うという行為にたどり着くまで、そういう、ね、心理状態を理解していれば買っていただくためにすることも具体的になってくる、まあ、選ぶそのも、ということもですね、その顧客心理段階をですねクリアさせる一つの方法なんですが、あまりね迷ってしまうようなストレスにになってしまうと良くないよと、そんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーから、うん、インターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今回は静岡新聞から お茶の町静岡市を PR ラッピングタクシー運行という記事、
はい、
記事には写真が載っていて、黄色と緑の分かりやすいデザインでいいと思います、うん、ただこれだけではなく、もう一つ先に PR できないかなと思いテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。それではまずはね、記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では先週14日土曜日、まあ、全国お茶祭りが開催していた、静岡市青葉シンボルロードでお茶の町静岡市を PR するラッピングタクシーの運行開始式が、開催されたというふうに掲載されているんですね。で、運行開始前には静岡市の田辺市長と市の茶業館、振興協議会など、まあ、関係者でこのラッピングタクシーの除幕を行い、まあ、りなちゃんが紹介したように緑色とですね、黄色のタクシーが公開され、で、田辺市長はですね、静岡市の活性化に向けお茶の生産地としての魅力発信につながればと期待し、で、鹿野会長はですね、お茶とタクシー業界の連携で地域を一層盛り上げていきたいというふうに今掲載されていて、で、今回ラッピングタクシーは静岡市葵区を中心に運行され、約1ヶ月間は乗車記念に本山、清水の本山ですね、はい、それと、静岡の本山と、はい、清水のお茶をプレゼントするというふうに、まあ、掲載されていたんですね、うん、さて、りなちゃんは街の中でちょっと気になるラッピングタクシーとかラッピングバスとかなんかありますかね。
あの、最近路線バスのラッピング、うん、よく見るんですけど、はいはい、そうですよね、写真館、もう子供の写真がバーンって載ってたりとか、あとカニのね、
はいはいはい、
写真とかがあると、はいはいはい、こんなところにこんな美味しさなカニがとか、
はいはいはい、
なんかね、ついついこう止まってしまった時に目が行ってしまうんですけど、うん、なんかいい宣伝というか、あ、こんなとこにこんなお店があるんだな、なんていうのが、うん、チェックできたりとはしてますね、はいはいはい、
そうですよね、うん、まあ、ちょうど時期的にもカニの時期になってきましたしね、はい、
うん、
まあね、あの、僕はあの東京によく、まあ、行くじゃないですか、
はい、
でもね、山手線でですね、今年の初めぐらいまで走ってたんですけども、あの東京駅開業100周年の記念列車っていうのがですね、ちょっとレンガ色のね、あのデコレーションした感じの印象的だったんですよね、はい、それから近隣ではですね、伊豆箱根鉄道の弱虫ペダルというね、漫画コミックのラッピング電車みたいなやつありますよね、
はい、
あれもなんかすごいいいなというふうに思いました。で、バスだと、あの、東京駅の長距離バスターミナルがあるんですけどね、あの八重洲側に、ここでですね、三島コロッケのラッピングバスが止まっているのを見た時はですね、ちょっと感動しましてですね、あ、こんなところに三島コロッケがみたいなね、そういうのがありましたね、
はい、
まあ、あの公共交通機関のラッピング広告というのはですね、2000年に、東京都営バスが、まあ、大体的にこう採用してからですね、一気に全国に広がったんですね。で、まあ、もともとこの広告を そのものを見た人に広告に注目を集めるためっていうね、そういうのが目的の、まあ、広告だったんですけれども、特に注目度の高い飛行機や首都圏の電車はそれを見るために空港や駅に人が増えたり、またその電車や飛行機で旅行がしたいという人も増えてきて、まあ、広告の効果から波及した経済効果も期待されるようになりましたよね。で、さて、話を戻して、お茶の町静岡タクシーなんですけれども、このタクシーですね、今実は1台のみなんですね、
はい、
ということは静岡市内のタクシーの数から考えると非常にこう少ない確率で出会うことになるわけですよ。さらに記事の通りですね、来年、来月12月15日まではこのタクシーに乗るとお茶がもらえるということなんですが、もはやこのタクシーに乗るチャンスがある確率となるとですね、僕もちょっと時々乗るんですけども、
はい、
これね、宝くじでそこそこの高額当選に当たるぐらいの確率になるんじゃないかなというような感じだと思うんですよね。あんまり期待できないと、
うん、
ただこのタイプの広告はですね、まあ、繰り返し人の目に、アプローチすることで効果を呼びますが、このような状況だとですね、お茶タクシーを見るとその日一日なんかいいことが起こるよみたいな、そういう感じのこう都市伝説みたいな話が湧き起こってくることをちょっと期待したいなというふうに思いますけどね。
そうですよね、1台だから。
そうそうそう、
そうですよね、
うん、あ、お茶タクシーな
んつ
って、
うん、
今日いいことが起こるかもみたいな ね、
それがこう静岡からまたね、
そうそうそう、外へ広がっていって
行くといいですね。
そうですよ、静岡の駅に観光とかね、うん、ビジネスで降りた人が、はい、あ、お茶タクシー見ちゃったよ、ちょっと今日商談いいかもみたいなね。
そうですよね、うん、 それはいいかもしれない、はいはい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはお茶の町の有効な PR 方法について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、やっぱり人の手で入れたお茶を飲んでいただくことで上昇ということなんですけれども、
はい、
まあここ何年もお茶業界の業績が下り坂と言われていて、一般消費者はねペットボトルのお茶は飲んでも急須で入れたお茶は飲まなくなった、まあこれから急須で飲むお茶、お茶を飲む人はどんどん少なくなっていくなんて言われていますよね。でまあ先週の放送でもちょっと告知したように、この僕もですねこのお茶祭り14日の土曜日キャンプ行く前にですねお昼過ぎまで雨の中実は僕も参加していたんですね、
はい、
でこのタクシーのお披露目は僕が帰った後だったんですけれども、今回のお茶祭りは少しですね、いつも、まあ、今までよりもお茶の価値や本質を消費者に理解していただくような取り組みが増えたように思うんですね。ただやっぱり急須で入れたお茶の美味しさや急須でお茶を入れる時の所作、それから、お茶の選び方なんかを情報発信するところというのはまだまだごくわずかという感じだったんですね。ただ今回、お茶祭りでですねカクテルグラスにお茶っ葉を入れて、でそのままですね水を注いでだいたいこう4分ぐらい待って、それをですね急須とかに入れないでね、そのままグラスから、葉っぱが口に入らないようにすすり飲むというね味わい方を提供していたですね清水の若手生産者のイベントがとっても評判が良くてですね、
はい、
家で真似してみたいという人もたくさんいたようなんですね。で少し手間をかけることでお茶はより美味しくいただくことができる、こういうことをですねより多くの市民が当たり前に、そして積極的に多くの人たちに情報発信するようになることがお茶の町静岡市をアピールすることにつながっていくんじゃないかというふうに思うんですね、
うん、
まあ一部始めた人たちもいますので、こういう取り組みをですねどんどんどんどん拡大していってほしいなというふうに思いますね。
お茶の美味しい飲み方とかね、うん、いろいろ、まあ、あると思うので、
はいはいはい、
こういうふうにね、若い方清水の方が教えてくださったというのはすごいいいことですよね。
そうですね、
うん、
ぜひ今度ボイス Q でも美味しいお茶の飲み方入れ方やりましょうかね。
そうですね、うん、それは大切だと思います、はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。